ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第219回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
中の人は、金曜日に関東に出張していたんですけど、もともと日帰りが難しいスケジュールだったんで、泊まりで翌日帰る予定にしていました。そしたらこの台風だよ。
関東に接近するところまでは仕方ないって思っていたようですけど、まさか西に向かって進路を変える予報が出るとは。
そんなわけで、土曜日は午前中の便に変更しようにも空きがほとんどなく、夕方の飛行機を日曜日に振り替えても、日曜日に帰れなくなるという恐れが出てきてしまったんで、やむを得ず土曜日の予定をすべてキャンセルです。朝早くから飛行機の予約をキャンセルして、新横浜駅に急ぎ、自由席の切符を買って博多行きに飛び乗った、と。
つづみさんのことなので、日頃の行い、とか言い出すかと思いましたけど。
今言うところだったよ。
ひどい。
今回は週末に出張がかかってしまったので、また編集スケジュールを考えないといけないなと思っていたわけなんですけど、皮肉にもこのドタバタのおかげで、新幹線の中で編集ができることになったんですよね。とはいえ、ノートパソコンのバッテリー切れと、コンセントが使えなかったということで、京都までは編集できなかったんですけどね。先週このパソコンで編集した時、バッテリーの充電をしていなかったのかと。
バッテリーの充電をし忘れたとか、何か忘れたとか、編集を始めようとして編集ができないって、これまでにも結構あるあるネタだったような。
その度に装備が増えていって、荷物が重くなる、軽くするために散財する、という悪循環を繰り返していたんですけどね。
負のスパイラル、というか、中の人の場合は本当にあり地獄だね。それでは、今回のニュースです。
NTT ドコモは、富士通製の Arrows NX-F01K、および LG 製の V20 Pro L01J について、OS のバージョンアップを実施するソフトウェア更新の配信を開始しました。この更新で、F01K は Android 8.1 に、L01J は Android 8.0 にバージョンアップされます。合わせて、2018年6月分のセキュリティパッチが適用されます。
中の人が F01K を使い始めておよそ1週間といったところですが、Android 8.1 のバージョンアップの配信が始まりました。今回のバージョンアップで、様々な表示のデザインが変更されていますが、バージョンアップに伴う問題は特に発生していないように思います。OS のバージョンアップについても重要ですが、セキュリティパッチが更新されているので、該当の機種をお持ちの方は早めのバージョンアップを推奨します。
ティコムは、MVNO サービス、マイネオにおいて、ソフトバンクのネットワークを使用する S プランを、9月4日から提供開始することを明らかにしました。今回の追加により、3大キャリアすべてでサービスを提供することになり、どのキャリアの端末でも SIM ロックを解除することなく、マイネオのサービスを利用できることを謳っています。利用料金については、既存の D プラン、A プランと比較すると若干高くなっており、データ通信サービスは月 500MB で790円から、音声通話も利用可能なデュアルプランでは、月 500MB で1750円からとなっています。ちなみに、B プランと A プランで料金プランの整理が実施され、1GB コースは9月3日で新規受付を終了することに伴い、S プランでも 1GB コースの提供はありません。S プランを利用できる端末は、iPhone 5 以降の iPhone と、すべての iPad、Android は2017年8月以降に販売されたもので、SIM ロックフリーモデルでの利用も可能、テザリングの利用も可能です。なお、ソフトバンクの 3G、LTE ネットワークのみ利用可能となっており、AXGP については利用できないとのことです。
ソフトバンクが MVNO への回線卸しに対応したことにより、各社でソフトバンクのネットワークを使用した MVNO サービスの追加が行われています。今回はマイネオですが、これまで発表されていたサービスでは iPhone および iPad のみとするところが多かったように思うんですが、今回は比較的最近の端末のみとはいえ、Android での利用も可能とのアナウンスがあるところが気になりました。このほか、マイネオではサービスの拡充を発表しており、A プランにおいて、iPhone および iPad でのテザリング利用の解禁、長期利用特典の拡充、マイネオショップの新規出店、他にもいくつかありますが、注目は通信の最適化をユーザーが選択できる機能について、すべてのプランで9月末から利用可能になる、との発表もされています。マイネオショップは、8月下旬に福岡、9月に広島、岡山、大阪の泉と計4店舗を出店し、全部で11店舗を運営するとのことです。また、旗艦店であるマイネオ渋谷では、1階にあるカフェを改装し、iPhone 修理店、アイサポにするとのことです。大手の MVNO サービスでは実店舗の出店が増えてきているんですが、そろそろ窓口としての機能だけではなく、付加価値が求められる段階に来ているのかもしれませんね。
NTT ドコモと KDDI は、東海道、山陽、九州新幹線における公衆無線 LAN サービスの提供予定について発表を行いました。NTT ドコモは、山陽新幹線車内でのドコモ Wi-Fi の提供を、7月25日から一部列車で拡大しており、SSID は0000ドコモ、SIM 認証に対応していないため、利用する際は ID とパスワードが必要になります。九州新幹線での利用も準備中。東海道新幹線では SSID、ドコモでサービスを提供中ですが、2020年3月をめどに、相互乗り入れを行っている東海道、山陽、九州新幹線の全列車で利用できるようにするとしています。KDDI は、東海道、山陽、九州新幹線での auWi-Fi スポットの提供を7月25日から順次開始しています。SSID は 0000WI2 で、ワイヤ&ワイヤレスのスポットを auWi-Fi スポットとして利用することができる形です。こちらも2020年3月までに全車両で利用することができるようになるとのことです。
の人は、今回の関東出張の帰りの新幹線で、東海道新幹線のドコモ Wi-Fi を利用していました。しかし、名古屋前後で通信速度が急に落ちてしまう感じで、結局最後は Wi-Fi を切ってパケットで通信をしていたんですよね。九州新幹線や山陽新幹線で、Wi-Fi のサービスが拡大されるのは非常に良いことだと思いますし、相互乗り入れをしている区間では、営業区間をまたいでもそのまま通信がつながっているというのは非常に便利なことだと思います。それもこれも、東京オリンピックをターゲットにしたインバウンド向けの施策であることは理解しているんですが、国内のユーザーもそれで恩恵を受けられるのであれば悪いことではないと思います。
ソフトバンクとヤフーの合弁会社、PayPay は、バーコードや QR コードを使ってスマートフォンで決済を行うサービス、PayPay を今年の秋から開始することを明らかにしました。このサービスを提供するにあたって、ソフトバンクビジョンファンドの投資先で、インド最大の決済サービス事業者、PayMとも連携するとのこと。PayPay は、専用アプリもしくは Yahoo Japan アプリを使って、店頭での買い物代金を決済できるサービスで、回線はソフトバンクである必要はなく、各社のネットワークで利用可能とのこと。クレジットカード、電子マネーの2種類の決済方法を選ぶことができ、店舗がレジ先などに掲示している QR コードを読み取るか、ユーザーが提示したバーコードまたは QR コードを店舗側でスキャンするか、両方の利用方法が提供されるとのこと。全国規模のチェーン店舗から小規模店舗まで、幅広い店舗が加盟店になるとのことですが、加盟する店舗などについては後日発表されるとのことです。
PayPayの紺色のロゴを見て、ソフトバンクがPayPalのサービスを提供するのかと誤解する人が多かったのではないでしょうか。というか、意図的にその錯誤を狙ったネーミングとロゴのデザインではないかって気がしないではないんですけど。それにしても、国内でも QR コードによる決済サービスが次々にサービスを開始していますが、前にも言ったような気がするんですけど、どのサービスが生き残って、デファクトスタンダードの座を獲得するのか見定めるのが難しい気がしますし、本当にこの決済手段が拡大するのか不透明なところがあるような気もしています。中国と違って、国内ではお財布携帯による電子マネー決済が一定の広がりを見せていますし、QR コード決済サービスは、店舗側の設備投資費用を抑えることができるというメリットくらいしか思い浮かぶところがなくて、ユーザー側がこのサービスを利用するメリットをちゃんと伝えないと、利用者が増えていかないのではないかと。とはいえ、大規模資本が力技で普及させる可能性は否定できないので、どうなるかはわからないところがありますね。今回のニュースは以上です。
今回の台風はこれまでにない進路ということで、何もかもが予測がつかない感じです。これまでの経験が通用しない場合があるという気象庁の発表は、うまいこと言ったものだなと思いますね。
福岡市内は夕方頃から雨がひどくなり始めていて、徐々に風も強くなっていますが、本格的に天候が悪化するのは夜になってからのようです。
今後、スピードを落としながら九州を南下するという予報ですが、この配信が始まる頃には熊本や鹿児島に影響が出ているかもしれません。これから接近、通過する地域で大きな被害が出なければいいなと思います。
さて、 話は変わって、今回は少しですがコメントを紹介させていただきたいと思います。
ツイッターのハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけてコメントしていただいたものから一部をご紹介させていただきます。今週のゆくもば、サーフェイス GO のお話、私はもっと安くないと買う気にならないなぁ、かっこ笑い。と、大道さんから7月15日にいただきました。
サーフェイス GO のオフィスなしを希望。と、ブラッフォード2さんから7月17日にいただきました。
大道さん、ブラッフォードさん、コメントありがとうございます。第217回で取り上げた、マイクロソフトのサーフェイス GO についてのコメントですが、やはり金額が高い、オフィスいらないという意見は、お二人以外からも多く出ているようですね。今後、LTE 搭載モデルの発表が予定されているとのことですが、その発表と合わせて、既存モデルでオフィスを省いたモデルが追加されるなどの変更が加えられる可能性も、なきにしもあらずかなと思います。この番組では、お聞きいただいている皆様からの感想やご意見をお待ちしています。
iOS のポッドキャストアプリや、iTunes からのレビュー投稿、Twitter のハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイート、配信に利用しているシーサーブログや、告知ブログ、ゆっくりもばって言ってね、アフター、ザ、ポッドキャストへのコメント投稿、などなど、メッセージをお寄せいただく方法を複数用意しています。配信ブログ、告知ブログの URL は、ショーノートをご覧ください。
告知ブログではごくたまに、中の人のイベント参加レポートなどをはじめ、ゆくもばに関連する話題や、配信には載せられないようなお話が掲載されることもあります。
いただいたコメントは、番組内のコメント紹介でご紹介させていただきたいと思っています。
このほか、中の人は YouTube で動画を配信していたんですけど、近頃は諸般の都合で新規投稿を停止中です。チャンネル登録、いいね評価、コメントなどが多くいただけると、中の人がまたやる気を出すかもしれません。チャンネルやプレイリストへのリンクは、ショーノートに載せておきますので、お暇な時に見ていただけたらこれ幸い。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集に、チェビオ。クリエイティブスタジオを使用しています。
構成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお送りいたしました。